今日恵みをいただく御言葉は申命記32章19節から25節までです。申命記32章19節から25節。主は見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために主は言われた。私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから。彼らは神でないもので私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので私の怒りを燃えさせた。私も民ではないもので彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。私の怒りで火は燃え上がり、黄泉の底にまで燃えてゆく。地とその産物を焼き尽くし、山々のもといまで焼き払おう。災いを彼らの上に積み重ね、私の矢を彼らに向けて使い尽くそう。飢えによる荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、野獣の牙、これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう。外では剣が人を殺し、内には恐れがある。若い男も若い女も血のみ子も白髪の老人もともどもに。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたからの災いはなんと恐ろしいことでしょうか。あなたからの災いは一体どのような人に下るでしょうか。神を恐れない者、もともと神を知らない民に対しては、もともと神さんはそんなに心を止められませんが、しかしひとたびあなたに目を止められ、あなたを愛し、あなたと共に歩むと約束した者たち、彼らが裏切るその時、その妬みはあたかも伴侶が浮気をした時の妬みのように激しく燃え上がり、その災いは徹底的に下されてしまいます。主よ、私たちはあなたに愛された者として、妻は夫に愛される立場であることを超えることなく幸いを保つように、私たちもあなたに愛され、あなたの民とされ、あなたと共に常しえまでも一緒に暮らしていく者としてのその立ち位置を決して超えることがありませんように、今日を教えてください。この語るしもべの唇を清め整え、またこれを聞く一人一人を、耳を心を今は清くし、父親でもって直くし、そしてあなたの命をいただき尽くすことができますように、イエスよ、これからの時を全てをあなたが支配してください。全てを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところでは、主はどんなに真実なことを今までずっとなしてこられたか、それに引き換え人々はその主に一体何で返したか、恩をあだで返し、ただ妬みを引き起こして、そして主の忌み嫌うべきことを行ったがゆえに、それによって自分自身を生んだ岩である神を忘れ、生みの苦しみをされた神様をおろそかにして、人々はそのように長らく主に逆らい通しであったことがこの歌で歌われております。もっともこの歌は、ね、まだ イスラエルの民がそうした全てのことを行う前、約束の地に入る前にすでにこの歌は、主からモーセに授けられたものでした。そして、人々が将来そのような主を裏切ったり、主の忌み嫌うべき行動を行ったり、主の恩を仇で返したらどうなるかが、今日読んだこの箇所ですね。主はそのようなありさまを見て、まず彼らを退けられます。新改訳では19節のところ、主の息子と娘たちへの怒りのために、とあるんですけども、原文は彼はですね、彼の息子と娘たちへの怒りのために、そして20節も彼は言われた、それが元々です。要するに、これの言われたのは主であり、そして主の息子、主の娘、がイスラエルの民であるわけですね。私たちもキリストにあって神の子とされました。でも子供とされた立場であることをいいことに、親に逆らい、親の恩を仇で返し、そして生みの親である主に対して逆らうと、どういうふうになるか、懲らしめを受けますね。当然のごとくと懲らしめられます。20節、主は言われた、私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。私の顔という言葉が出てきましたね。最近の御言葉でも主の御顔を、隠されることが、どんなに恐ろしいか、祝福の祈りで、私もよく祝祷で祈ります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔を、顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主の御顔、これが皆さんに注がれること、主の御顔が向けられること、これは祝福です。太陽が、照り輝くように、皆さんに向かって照り輝くと、太陽の光が照り出されると、食物は、息を吹いて芽を出し、実を実らせ、大地は喜びます。生物は喜びます。太陽がないと人は生きていけません。それと同じように、主の御顔がなければ私たちも霊的には、死んだも同然です。主の御顔が背けられてしまうならば、それは呪いです。イエス様はその呪いを受けられました。十字架上で午後12時から3時まで、全地は暗くなりました。その時イエス様は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになられたのですか。イエス様は御顔を背けられ、見捨てられました、私たちの代わりに。主の御顔が背けられることは、それは私たちにとっての終わりを意味します。20節のところ、私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう、主はおっしゃってますね。主の御顔が背けられることは恐ろしいことです。御顔が背けられないように、皆様アーメンしましょう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから、主はですね、人が不真実であるならば不真実で返されます。人がねじれたことをするならば、ねじれたことをされるお方です。しかし主に真実を尽くすならば、真実で返されるお方です。21節見ますと、彼らは神でないもので私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので私の怒りを燃えさせた。私も神ではないもので彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。要するに、このイスラエルのためには神でないものによって神様の妬みを引き起こしました。それだから神様も同じ裁きを返されます。神でないもので彼らの妬みを引き起こすんです。イスラエルの民が蔑んでいたバビロンの民や、アシリアの民、それによって、イスラエルの民は妬みを引き起こされます。愚かな国民だとバカにしていた、その愚かな国民によってイスラエルが蹂躙されることによって、イスラエルの民は 怒り狂うことに任せようと主は仰せられるんです。なぜならイスラエルの民は神でないものによって妬みを引き起こした。だからイスラエル人にとって民でないかのようなつまらぬものによって妬みが引き起こされるんです。22節、私の怒りで火は燃え上がり、黄泉の底にまで燃えてゆく。地とその産物を焼き尽くし、山々のもとにまで焼き払おうと、ね、主の怒りによって産物は焼き尽くされ、また山々のもとにまで焼き払う、ね、彼らがもうこれだけは絶対に大丈夫だろうと思っていたそのようなもとい、そこまでが焼き払われて揺るがされてしまうんです。この2011年の3月11日のあの地震によって津波が引き起こされました。まさかここまでは、ね、水が入ってこないだろう、思えるようなところにまで水が入ってきて、しかも本当に恐ろしいほどの濁流によって家々が押し流されてしまいました。本当に人はですね、ここまでは大丈夫だろうと思って、そしてのほほんとしていると、本当にある日恐ろしい災いに遭った時にうろたえてしまうものです。人がですね、主に逆らって主は見ておられないだとか、ね、悪いことしても全然罰されることはないんじゃないか、そういうふうにしていると、ある日あのと、あ、ある日突然災いが襲ってきて、そして自分、山々のもとい、ね、ここは大丈夫だろうと思っていたようなところまでも焼き尽くされてしまうんです。23節見ますと、災いを彼らの上に積み重ね、私の矢を彼らに向けて使い尽くそう。主は矢を、ね、それまで敵に対して放っていた矢を今度はご自分の民に向けられるんです。主の矢、それは災いの矢であり、また、荒廃をもたらします。24節に見ますと、その一つ一つが詳細に書いてありますね。上による荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、野獣の牙、これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう、あります。主の矢、怒りの矢、それはどういうものに放たれるか、それは、ね、悔い改めないものに対してです。詩編の7編の、10節からのところをお読みしますと、詩編の7編の10節からです。私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、矢を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる、ね。主の矢は誰に狙いを定められるか、それは悔い改めない者に対してであると書いてありますね。しかしそれに引き換え、まあ、10節見ますと、私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる、ね、神は正しい審判者、日々怒る神。ですから心をまっ主に対してまっすぐ、ね、心の道を主に対してまっすぐ開いている人にとっては、神様は盾となってくださいます。神様は正しい審判者として、その、ね、神様により頼む人のためには正しく裁かれます。神様をより頼む心のまっすぐな人を、もし誰かが噛みつこうとするのであれば、主ご自身が盾となって彼らを守り、逆にそのものを噛みついてくださいます。それに引き換え、悔い改めのない人、要するに主から御言葉が示されているのに、自分の道をあくまで立たさずに、ね、180度方向転換しない人は、主は矢を狙いを定めて、そのものに向かって張って燃える矢を放たれる、書いてある通りなんです。主は、その悔い改めない人に対しては矢を 彼らに向けて使い尽くそう、ね、もう矢筒にある矢を全て使い尽くしてまでこのイスラエルのその悔い改めのないもの、神の民のうちの悔い改めのないものに対して、ね、矢を放つ、そうこの歌の中で主はおっしゃってます。でそれで、ね、飢えによる荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、ね、疫病、病気、死の病、そうしたもの、また野の野獣、獣にの牙にあって、その者たちを、徹底的に打って懲らしめる。で面白いことに24節の後半、これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう、地を這う者、地を這う蛇といえば、悪魔サタン思い浮かべますね。創世記で蛇に対して主は呪いを定められました、ね、お前がこんなことをしたのであらゆる家畜よりも呪われる、一生お前は腹ばいで歩き回り、ね、地を生き巡り、地を食べなければならない、そういうふうに定められました。そして女の子孫に対して、女と女の子孫に対して敵を置き、女の子孫によってこの蛇は頭を砕かれる、まあ、ただしその蛇は、ね、その女の子孫のかかとを噛みつく、結局最終的にはですね、徹底的にもう頭が踏み砕かれる、この女の子孫はイエス様です。イエス様によって悪魔サタンは打ち砕かれるんですけども、でも、この新命記のところではその蛇、地を這う蛇の毒によって、ね、そのものは損なわれるんですね。蛇は塵を食べると定められました。人は塵に過ぎませんね。神様を離れた人間は塵に過ぎない存在です。蛇の餌食に過ぎないんです。神様の全能者の息吹が死んでしまった人間というのは蛇の餌食です。だから悔い改めのない民はただ蛇に食われるだけのものです、ね、だからひとたび神様を信じて悔い改めて立ち返った人がなおあえてその神様を捨てて自分の好き勝手な道を歩むのであるならば、蛇の餌食にされてしまうんです。悪魔サタンにね、いくら対抗しようとしても、ね、無駄なんです。ですから悔い改めて立ち返ること、それにこそ力があるわけです。主はですね、もともとこんな災いを人に暮らしたくはないんですけども、しかし悔い改めがない人に対してはそのような災いを暮らす以外にないんです。私たちはですから主をただ酒どころとして主により頼むべきです。主からもし悔い改めが示されたのであるならば、それに従って悔い改めるべきです。でもカインのようにですね、主から指摘された時なお怒って顔を、ね、伏せるのであるならば、主は災いを下されます。詩編の46編にこう書いてあります。これは冒頭でお読みしました。詩編の46編の一節から、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真ん中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、山々のもといが、揺れ動いても、主を酒どころとしている人には、恐れはないんです。でも主を酒どころとせず主に、逆らって恩をあだで返すようなものに対しては、そのものの、その山々のもといは焼き払うと、締め切り32章22節でありましたね。でも主を信頼する者はたとえ山々が海に移り変わっても恐れることはない。主を酒どころとしているからです。主はまた、9節見ます。詩編の46編9節見ますと、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれた、 やめよう、やめよう、私こそ神であることをして、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。主は人間がいかにですね、弓で皆さんに、ね、取り囲んで弓を張ろうとも、それでも主はその弓をへし折られるんです。でも悔い改めのない人に対しては、主ご自身が弓を張って、ね、災いで、疫病で、悪霊で、蛇の毒で打たれるんです。狙いを定めて。ですから皆様、主ご自身にですね、しっかりと目を留めるべきなんですよ。決して目移りしてはなりません。一体何を人は見てるんでしょうか。人は主ご自身だけを見つめるべきなんです。御言葉の語られるとき、それをないがしろにしてしまう者にはこのような災いが下される。でもしっかりと目を見開いてですね、主ご自身に向かって歩む人に対しては、主は盾となり、恵みと憐れみと慈しみを施してくださるんです。どうか皆さんはこの災いは免れましょう。何によって免れるか、まず悔い改め、それから主の御言葉への従順と服従。使命記の28章でも皆さん散々もう耳にタコができるほど聞いてきた通り、御言葉に聞き従うこと、御言葉を守り行うのであるならば皆さんは幸いを得ます。でも皆さんが聞き従わず、ね、御声にを守り行わないのであるならば、この呪いが定められてしまいます。どうか皆さんはこのような呪いや死、主の御顔の背け、そうしたものを受けるのではなく、主の御言葉に従順し服従することによって幸いと祝福を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたのことをいつでも目を離さずに歩む私でありますように、信仰の創始者であり完成者であるあなたから目を離さずに日々歩むことによって、決して誤った道にそれることがなく、幸いと祝福、栄光、またこの地上における栄えばかりでなく、永遠のあなたの栄光の御栄えのうちに入る私たちでありますように。主よ、どうか兄弟姉妹互いに教え、戒め、進め合って、そしてこの聖なる集いから漏れることがありませんように。そして私たちが本当にあなたにあって幸いを受けるとき、主よ、イスラエルの民は声太ったときに主を蹴りました。私たちはそのようなことがなく、成功したときこそなお努めて気をつけて、あなたを恐れ敬い、あなたを御言葉に聞き従い、守り行うということをずっと続けていく私たち一同でありますように。どうかこれを聞く誰一人が離れることなく御声にとどまり続けて、幸いと祝福を得るこれを聞く生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。